チャンネル9はクライスト・オブ・システム、ヒューマン・ライツ&アーティクル9の略、
つまり市民と人権と給料の危機というわけです。
今憲法が危ない、
言論の自由は、
表現の自由はどうなる。
チャンネル9の旗のもと、
市民が立ち上がる。この番組はチャンネル9運営事務局の提供でお送りします。
さあ本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。この番組の収録の時点では安倍首相がですね、トランプさんとどのような会話をしているか、まだまだ分かっていないんですけれども、もう早速ですね、新聞や SNS ではですね、カモネギ外交などと呼ばれておりますですね。カモがネギ背負ってわざわざ尻尾振って行ってしまったという感じのね、表現で揶揄されておりますけれども、一体ね、成果はあるんでしょうか、手ぶらで帰ってくるんでしょうか、非常に気になるところでありますけれども、本日は慶応義塾大学名誉教授、そして、弁護士、憲法学者でいらっしゃいます小林哲先生をゲストにお招きして、いろいろとお話を伺っております。このインタビューはですね、夢見の温泉村と共同で行いましたので、インタビュー前半は夢見の温泉村で放送いたしました。そして今日お聞きいただくのがインタビュー後半ということになっております。夢見の温泉村のポッドキャストはすでに公開されておりますけれども、主に共謀罪に関して小林哲先生のお話を伺っております。興味のある方はシーサー夢見の温泉村で検索してみてください。本日のインタビュアーはですね、チャンネル9の南正彦と新メンバーの源太郎が行っております。早速お聞きください。
トランプ大統領のですね、一挙一動に注目が集まっていますけども、はい、今とてもねテレビとかで騒がれております。アメリカに小林先生長く滞在されておりまして、はいはい、その時のアメリカと、うん、トランプ政権になって今の現在のアメリカ、うんうん、そうしたアメリカの印象というのはどのように映りますでしょうか。トランプ政権、また日本とどういうふうに向き合えばいいかなと、とても心配なのが経済とか防衛なんですけども、うん、その辺のところがおそらく中心になってくると思うんですけど、どのようにお考えでしょうか。
私は今60代ですけど、20代の時留学生として2年間、40代の時に、ハーバー大学で仕事をする1年間アメリカに暮らしたんですね。で、アメリカという国は実は大変な嘘の上に立った国で自由と民主主義と人権の国だって言うでしょ。だけどアメリカの初代の憲法には黒人奴隷という輸入品を禁止しないという条文があるんですよ。つまり自由と民主主義というのは白人にとっての自由と民主主義で、黒人は家畜なんですね。それから新世界とか言ってドドドッと襲っていったけど、もともとそこにインディアンと呼ばれる、インディアンの勝手に命の間違いでつけたんだけど、ネイティブアメリカンズがいるわけですよね。だからそういう黒人やネイティブの自由と民主主義を否定するところに出来上がってた白人 US 社会なわけですよ。だから私が留学してた時も、時間と場所によっては行っちゃいけないところってあるわけですよ。つまりアメリカ社会では白人が優位で、黒人はそもそもメンバーにされてなかったから、逆に黒人だけがのさばってる怖い地域があって、そこを通って襲われたら襲われた場合が悪いんだっていうような話がいっぱいあるわけですよね。だそういうアメリカという二重構造社会において、本来アメリカの中心とされていた白色人種がどんどんどんどんアメリカの世界の警察をやって疲弊する中で、プアホワイト、貧しい白人として衰えていったわけです。それがこの間トランプさんを勝たせた鉄が錆びたラストベルトね、その北東部から中部にかかる工業地帯ですよね、はい、で僕はその実態を知ってたから、プアホワイトがヒステリーを起こしてるようなと。でアメリカの政治家は与党も野党も言葉では切れ事言うけど、彼らが守ってたことは政治家の地位を守ったことであって、国民に対してあまりいいことしてなかった。どこの国でもそうですけど、それで要するに 黒人たちは解放されてないし、実はあと教育が与えられてないわけですからね、差別的に。それから街で罵声を浴びされたって一日不愉快じゃないですか。僕らも大正人事で何度も嫌な目に遭いましたけど、それから白人は職業を失っちゃったじゃないですか。まさにメキシコとか日本とか中国に。これはアメリカ自体のだらしなさもあるんですよ。ろくな製品作らないとかね。でもとにかく全体として不満が鬱積していたから、エスタブリッシュメントでない、つまりあのクリントンは共和党でじゃなくて民主党でちょっとリベラルではあるんだけど、もう立派に旦那様含めて長いこともうエスタブリッシュメントなんですよね。だから白人支配階級の人、トランプは白人支配階級と同じ色をしてるけど実業家としてアリューで来てるでしょ。だからそこに白人の不安がバーンといって、トランプ現象、もちろんあの全米の得票数ではクリントン勝ったけども、でもそれはアメリカ連邦国家ですから、その州ごとに票が割り当てられていて、勝ちは勝ちですよね。過去にも何人もいるわけですから、4、5人もいるわけです。まあそんなわけでトランプが勝った、これはアメリカにとっては一種のガス抜きですよね。でどの国も国際政治では本来自分の国を第一に考えることで、アメリカはいい格好しすぎて第二次世界大戦が終わった時世界一の豊かな国から今かなり貧しい国になっちゃってるわけです。これはアメリカにとってはいい子だと思うんですよ。だけどそうなると日本にいろいろ迫ってきますよね。だけどヨーロッパの国はしたたかですよね。個人主義同士だからちゃんと間合いを図って言い合ってるじゃないですか。日本は島国だから人と仲良くしようと言っていけば向こうも仲良くしてくれるって行動様式なわけです。だから今の安倍さんの態度だと丸ごとあの鴨がネギしょって鴨鍋作られて食われに行くようなね、もう今から何をお土産持っておこうかってお膳立てやってるじゃないですか。僕はあれは日本人的すぎると、あの方もアメリカに留学したかったですけど、日本人的すぎると思うんですけどね。だから本来はアメリカはもう世界の警察やべる結構じゃないですかと。だからお互い対等な同盟国、今日本はアメリカの奴隷ですよ。弟にしてください。対等な同盟国、何かあった時はお互い協力して尖閣諸島も来てください。その代わり中東も必要があれば、理由があって国家の承認が取れればバックアップに行きますよ。だけど我々土地も不安内だし戦争なんかできませんよ。こういう対等な交渉をすべきだし、で日本の周りは日本で固める。だから米軍を一部帰ってても結構ですけど、独立国だから地位協定やめてください。世界一悲惨な地位協定なんですからね。それからお金負担しろって言うけど世界一お金負担してるんですからね。そういうことで随分交渉できるんだけど、日本人って初めから相手がこう構えちゃうとごめんなさいで言っちゃうじゃない。この感覚やめてほしい。その一つ の方法としてはですね、日本の外務省の人たちはアメリカに留学して帰ってくると感覚がアメリカの外交官になるんです。だからちょっと外務省の人たちを通さない話が一つあっていいと思うんですね。それからもう一つはジャパンハンドラーという有名な人たちがいて、日本はね、与党も野党もね、政権変わってもジャパンハンドラーズ通ってくるんですよ。だからアメリカなんていうのはね、何百と入り口あるんですよ。僕はアメリカでロースクールで若い頃訓練を受けて、大人になってからケネディスクールという政治の奥の院みたいなところで仕事しましたからね、1年間。だからアメリカとの交渉ってのは違ったチャンネルを使えばね、つまり今のチャンネルだと奴隷国家としてのチャンネルなんですね。兄弟国家としてのチャンネル、アメリカ人はさっき見た二重国家だから、綺麗なこと言いながら足元で黒人やインディアンを踏んづけてるでしょ。だから建前と本音があるんですよ。だからね、別のチャンネル使ってね、自由と民主主義の母国アメリカってね、建前で行けばいいんですよ。
さあ次の質問はですね、少し長ったらしい質問になってしまいましたので、私の方で質問をまとめさせていただきます。安倍首相に公開質問状も送っているオリバー・ストーン監督のスノーデンという映画を見ました。アメリカの元 CIA 職員が NSA と呼ばれる国家安全保障局が世界中の民衆を監視するシステムを着々と構築しているということを世界に向けて命がけで告発する映画ですが、翻って今の日本ではメディアも異性側にあり、国家側の 民衆捜査や諜報活動にとって都合のいい法律、秘密保護法、マイナンバー制、刑事訴訟法などが次々と可決されています。映画が現実になる、そんな危機感を持ちました。今や気がつけば身動きも取れないゆでガエル状態にされつつあり、それすら国民は気がついていないと危惧しています。この点についてはいかがお考えでしょうか。
はい、すべて当たってますよね。メディアが本当に、あなた方は唯一珍しい例外だけど、メディアが政権におもねりますよね。だから、どんどん私なんかみたいに政府を批判した人間に対して取材が来なくなって、最近静かでいいんですけど、自分の仕事ができて。だからこれは危険なことですよね。異論を言う人を黙らせちゃうってことはね。それで、一党独裁体制が全てなんですよ。だから、自民党と公明党が今微妙な感じになってますけども、でも、まあ、あれが一体としても、40数パーセントの票で7割の議席取ってる選挙制度のせいなんです。選挙制度は変わらないんです。勝てない限りは。だから今度は野党が一つにまとまって50%に近い 40% 台を取れば、逆に野党の連合体で7割の議席取れるんですよ。で、一番のその邪魔はですね、民進党なんですよね。民進党っていうのは、自民党に対する憧れがあるのか。だから自民党は民進党の人入れてくれません。人いりませんから、多すぎて。で、共産党なんかについても、野党共闘、それは共産党がどっことだって言ってこれじゃね、力にならないんですよ。自民党と公明党ってのは、公明党が全ての選挙区で自民党を支えると同時に、ちゃんと全国比例の票に合わせて、いくつかの小選挙区を公明党に上げちゃって、そこは自民党が全力で応援してるじゃないですか。だから当選してるじゃないですか。その関係をね、民進党と共産党がね、やらない限り野党勝てないんですよね。だって民進党と共産党以外に大きな野党ないじゃないですか。あとは全国的に力ある野党ないじゃないですか、もう、もはや。だから、小沢さんとか、福島みずほさんなんかがね、いくら頑張っても、もはや、もうなんていう、部分政党じゃないですか。ところが共産党はかつて暴力革命、これは歴史上そうなんですよね。ロシアの共産暴力革命の成功の後、支部として作られた。これ歴史的必然性もあったし、当時世界中の王国はみんな凶暴な王国で人権も何もなかったんだから、それを民衆がね、暴力で抵抗するのは当たり前なんだから、今その批判を引きずる必要はないと思うんですよ。それを共産党は、我々は一度も間違いがありませんでしたねと言うからね、かつてちょっと間違い、迷いがありましたって認めて自分で切ればね、共産党ってなんか怖いじゃないですか。怖さを自分で吹っ切らなきゃいけないし、これが共産党の欠点。で、民進党が共産党を批判しないこと。これで野党が連携できれば、楽しい政権交代ができるんですよね。どちらにしても長すぎる政権はいけないと思うんです。アメリカの民主党と共産党みたいに、共和党みたいに、政権交代しながらね、主体は大衆が持つべきなんだ。政党が主体を持っちゃダメなんですよ。それがならない限りはダメね。
ちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、
ちょっと質問に戻って、秘密保護法、マイナンバー制度、刑事訴訟法が、国家側の民衆捜査に、いや、諜報活動にとって都合がいいっていう
ことです。いいですよ。
なるのはなぜかっていう、ちょっ
と、つまり、権力というのは必ず堕落するものなんですね。だから民衆による監視が必要なんです。監視の手段は情報公開なんです。ところが特定秘密保護法によって、政府は自分たちが何を企んだか、どう処理したかを永遠に、アメリカなんかは30年も経てば自動的に出てくるんですけど、日本は永遠に消すことができる特定秘密保護法なんです。政府の手の内が永遠に歴史から抹殺される。これが一つ。それからマイナンバー制度というのは、あらゆる取引にマイナンバーが必要とすると、すべての人の行動がですね、その番号で統一されちゃうんですね。だから弁護士会なんか抵抗してるでしょ。それから、刑事訴訟法の改悪で盗聴がやりやすくなった。盗聴ってのは我々が人と誰も聞いてないと思って、バカな電話してる、それを当局がじっと聞いてることを想像してください。特に恋人との電話を盗聴されていること、 個人的にゾッとするけど、それが後で使われる可能性があるわけですよね。
先ほどですね、民進党のことを少し出たんですけども、共産党民進党の話が出たんですけども、ちょっとここからその野党共闘についてですね、少し詳しくまたお聞きしたいんですけども、はい、まあ、このような、健全な、ね、政治を目指すのであれば、政権をやはり先ほどおっしゃったように、担えるような野党ですね、うん、そうしたものが必要だと思うんですけども、うん、かつての民主党に比べて現在の民進党はそれにふさわしい政党となっているでしょうか。あるいは共産党に対しても、選挙協力だけは求めてますけども、その他は相入れないというようなことではちょっと国民の支持を得られないような気がいたしますけども、うん、その辺どのようにお考えでしょうか。
民進党はかつての民主党時代の輝きを失ってどんどんなんかしぼんでる感じですよね。どの代表を出してもしくじっても玉がいないという感じじゃないですか。だから民進党は衰退の一途をたどってますよね。でも強力な野党がないってことは自民党にとっては良くないんですよね。傲慢になっちゃいますから。で、共産党に選挙協力しなさいよ、選挙協力あんたらがどっことだ、政権入れてあげないって、これじゃ選挙協力にならないぜ、本当は一緒に政権持とう、だから選挙協力しようって言ったら共産党と民進党が共に全力で戦わないと勝てないですよ、強力な与党に。そこはもう民進党の強力なとこですよね。だけど暴力革命の共産党と一緒にでき政権なんか持てないと言うけども、だけどその暴力革命の問題については共産党自身がちゃんと自分で清算しなきゃダメです。過去にそういう間違いがありました、でも今我々は必要も必然性もありません、きっぱり言うことによって安心されるんです、Cさんの素晴らしい人柄で。で、その上で民進と共産が一緒になって政権取ったってね、だって民進の方が大きいに決まってんだから、よと政権内少数派の共産党にね牛耳られるはずはないんです。何を怯えてるんですか。で、共産党も少し政権に入ってね、大人になったらいいんです。いつも共産党にね、政権入りなさいと、入って勉強しなさいと言ってるんです。
例えば今民主党ですね、かつてやっぱり国民の生活が第一ということで圧勝しました。そしてアメリカの、ね、トランプさんもアメリカファーストで勝ちました。そして小池都知事も、都民ファーストで勝ちました。やはりそうした国民の第一に持ってきた国民ファーストみたいな形で民進党っていうのは持っていくべきじゃないかなというのはちょっと気がするんですけども、
それで失敗しちゃったんですよね。つまり生活が第一で政権取っておきながら、現実には役人に言いくるめられて、それは無理ですよ、それは無理ですよと言われて、国民を裏切ったから民主党は嫌われたんですよ。だから民主党の総括ができてませんから、ちょっとこの民進党の将来については結構絶望的ですね。
今度の総選挙においては、野党共闘はどのように戦うことが望ましいとお考えでしょうか。あと、かつての民主党のようにシャドウキャビネットで実現可能な対案を練り上げて、共産党とも連携しながら国民に提示していく方が支持率を上げると思うのですが、その点は安倍さん自民のしたたかさに学ぶべきと、なんか、かねてから先生が述べられたと言ったことが重なりますが、この点はいかがでしょうか。
今だけ持論が変わってません。まず民進党はですね、連合と縁を切らなきゃダメだと思います。連合がね、人も金も出してくれたある嘘で、連合っていうのは選挙の舞台を貸してくれるけど、後でちゃんと請求書来るんですね。それで民進党の議員怖いから当選して金があるから払ってるんですよ。いっぱい知ってます。それから連合というのは看板が古くて立派な組織があって立派な建物があるけども、まず組織率低いし、それから指令出しても票が生まれてこない。だからもう新潟の知事選で見たじゃないですか。だから連合とは覚悟を決めてね、だからって連合自民党に行きようないんだから、縁を切って、でむしろ国民4割の無党派層と連携した方がいいと思います。で、共産党に対してはちゃんと民進党が公開論争でかつての暴力革命路線について自らの言葉で総括してほしいと、それさえなければ我々連携できる。そして自民党と公明党のようにきっちり民進党と共産党が連携して、そして自民党のやってること全部間違っても沖縄の辺野古の問題も罰、 それから原発再稼働も×TPP 勝手に入っちゃって、今度は二国間協定でさらにアメリカに出る×から海外派兵簡単にする×、守りを固めるのはいいけど海外派兵なんか日本に似合わない、うん、だって自民党のやってる政策を全部バッテンつければね、今棄権している4割から5割の人はね、いいじゃないって言ってくると思いますよ。もう一回だけチャンス、まあ、それで得られると思う。もう一回だけです。今度裏切ったらおしまいです。もう民進党は解散するしかないと思います。
はい、次です。ありがとうございます。次で最後の、質問になります、少し話題が変わりますけども、はい、前回の参院選にですね、うん、実際に立候補される前とですね、うん、その後ではですね、ご自身少しこう変化ありましたでしょうか。またこう今だから言えるというようなこう裏話みたいなのがあったら、ちょっとお聞かせいただきたいんですけども。はいはい、
大きく心境が変わりました。何十年も憲法学者やって、政治の近くにいまして、すべての党の党首を存じ上げている位置にいましたけど、知ってるつもり全然知りませんでした。だから私は、様々に政党に、招致利用させてあげて、で、言うことを聞いてくれないから、じゃあ我々4割の無党派層になって政党を立ち上がる。誰の援助もいらない。自前でやるとやったんですけど、はっきり気づきましたけど、まず与党が強いから我々をバカにして無視で、与党の議員からいっぱい支援が来ました。それから野党の議員も個人的に支援が来ました。だけども野党が公式に我々を敵視しましたね。別に野党のパイを奪おうとしたんじゃないんですよね。同方層を狙った。だけどそれで気づいたの、政治というのは政治家というポジションに就職した人の世界なんですね。僕は大学教授兼弁護士が本職で、ついでに教養があるから政治もやってやろうと思ったんだけど、何か私の職場に手出さないねっていう反発を露骨に感じました。だから、ああごめんごめんと、もう人の職場に手出さないよ。つまり議員だけじゃなくて秘書もね、当職もみんなそういうもので食べてる人たちなんですね。これを本来職業としての政治はいけないんですけどね。だから愛想がつきましたから、今一人でどうあがいてもしょうがないですが、もう一つはマスコミですね。法律上は現職の議員が言おう言いまいが10人候補者と揃えば政党扱いなんですけども、メディアでは現職がいないと政党として扱ってくれないから全く報道されなかった。あなた方は別として、から日刊現代は別として、だからそういう意味では今の情報化社会で新党を作って政治なんか出てもですね、単なる時間と金の無駄。だから全く政治に対する関心なくなりました。だから今たくさんのクライアントがいますんで、弁護士としてきちんきちんと仕事をしながら、それであとは憲法学者として知識があるから、取材に来ればですね、喋ることいくらでもありますから、そういう静かに生活してますけどね。何が嬉しいかというと、選挙出た頃まではですね、私を利用しに寄ってきた人たちが、一つは自分たちに利用させてくれなかったこと、あるいは競争に参加する危険な人物だと、利用しに来た人がバッといなくなりましたから、とても静かです。ようやく退職した人の生活になってきた。時間があって、今だから健康管理も注意してですね、あとは死ぬまで生きておくわけですから、家族を大事に生きていこうという非常に穏やかな気分、またもう一度やろうという気分もっとありません。よくそういうお誘いとかそういうなんていうか調査が来ますけどね、全くありません。
はい、ありがとうございました。やはりこう開かれた政治っていうのがね、やはり国民にとっては望ましいような気がいたしますけども、また貴重なお意見いただきたいと思います。本日は大変ありがとうございました。
さあ、お聞きいただきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、日本だけでなく世界中がですね、大きな大きな曲がり角に来ているんだなと感じる今日この頃ですけれどもね。まあ、それにしてもですね、我々日本人はあまり政治のことについてね、大きい声で語るということを今まで避けてきたような気がするんですけどもね、これからはどんどんどんどん政治に興味を持ってですね、国民一人一人が参加していかなきゃいけないんだなという気がしますね。さあ、そしてお知らせがあります。3月7日の火曜日、3.7 憲法行脚の会、憲法行脚の会 憲法寄せというイベントがあります。私たちの武器は怒りと笑い、寄せにはそれが応一している。多彩なゲストを迎えて大いに安倍一族を嘲笑ってやろう、こうご期待というイベントですね。イベントの内容はですね、ピーコと誠の日本チェック、旅立ちの歌、小室仁と小室由依、そして憲法くん、自民党改憲草案を嘲笑う、これは小林哲さんと坂田誠さんの対談ということです。司会は青宮かりんさん。会場はですね、水道橋の在日本韓国 YMCA スペース Y ホール、 JR 中央線の水道橋駅から5分ということですね。3月7日火曜日、会場が18時、スタートが18時半です。参加費が2000円となっております。3月7日の火曜日、18時半ですね。お問い合わせ、検索はですね、憲法暗夜の会、こちらで、調べてみてください。もう一度申し上げます。憲法暗夜の会、よろしくお願いいたします。小林哲先生はですね、最近小林哲の憲法改正思案という最新のご著書を発表されまして、これがですね、宝島新書から発売されているんですけれども、こちらをですね拝見しますと、目から鱗ですね。もう私が魚だったらですね、体中の鱗が取れてしまうんじゃないかというぐらいね、こんなことを自民党の憲法草案は言っていたのかと本当に驚きました。チャンネル9では全国各地の市民活動の様子を取材してくれるリポーター、そして録音取材した音声を送ることのできる特派員募集しております。また番組に参加してみたい方、番組で意見を言ってみたい方、ぜひ立候補お待ちしております。そして番組を運営維持していくためには電波使用料も必要です。チャンネル9を応援してくださるサポーターも大募集中です。ご連絡ご質問はメールアットマーク温泉村 .net、メールアットマーク温泉村 .net までご遠慮なくお送りください。この番組に対するご意見ご要望リクエストは citizen.human@gmail.com、 citizen.human@gmail.com までお寄せください。なお、リアルタイムに放送を聞き逃した場合は過去放送分のアーカイブポッドキャストでお楽しみいただけます。http://ch9.caesar.net/caesar は seesaa です。http://ch9.caesar.net/。検索の場合はですね、caesarch9 で検索をお願いします。caesar は seesaa。チャンネル9は ch 数字の9。こちらで検索をよろしくお願いいたします。
この番組はチャンネル9運営事務局の提供でお送りしました。